イエス・キリストの働きというものについての勉強してきているんですけれども、今日からはイエス・キリストが十字架でどのような働きをしたのか、十字架の上で十字架の死を通してどういうことを達成したのかという話題に進んでいこうと思います。イエス・キリストは十字架で死んで私たち人類の罪の贖いをいたしました。で、それに関してまずこういう点から勉強に入りましょう。ローマ人への手紙の5章の12節からまず読んでいってみたいと思うんです。ローマ人への手紙の5章の12節から読んでいきましょう。イエス様は十字架で死んで私たち人類の罪の贖いをした。だけどもその死ぬ時に問題が出てまいります。ローマ書の5章の12節からいきます。そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。というのは律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は何かの律法がなければ認められないものです。ところが死はもうアダムからモーゼまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにもまして神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められるのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は一人の人イエス・キリストによって命にあって支配するのです。こういうわけでちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められて命を与えられるのです。すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義の人とされるのです。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。それは死が罪が死によって支配されたように、罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し永遠の命を得させるためなのです。まあ、神様の命令に背いて食べてはいけないと言われている木の実を食べたという罪をアダムが犯したということから出発してですね、ただその罪を犯したというだけでなくて自分の罪の責任を神様に押し付けるということをしたがゆえに、アダムは自分の方から神様の支配を離れサタンの支配の下に入ってしまいました。そのために全人類にアダムを含めてアダムから生まれてくるもの全部にサタンが持ってくる死を味わわせられることになったわけです。この地上である一定の期間生活をいたしますと肉体の死を受け入れなければいけないようになってしまいました。ところがイエス・キリストの父親はアダムではありません。アダムから生まれてきた人生の人間の男性でもない。イエスの父親は聖霊なる神です。これはルカの福音書1章の35節でそう言っている。ということはですよ、聖霊ですからもちろん罪を持っていない、サタンの支配に入っておりません。罪を持たない父親から生まれ、しかもですよ、自分の罪を子供に移すことのできない人間の母親から生まれてきているものですから、まあ、このことは以前に説明したからもういいと思うんですけど、女の人が持っている罪は自分の子供には移りません。男の持っている罪が精子を通して移るんです。だもんですからこの世に生まれたイエスの霊というものはちょうどその昔アダムが神様に罪を犯す前の状態と同じように霊の上では罪というものを持たないで生まれてきております。それだけじゃない、ヘブルの4章の15節に行きますとこうも書かれています。霊の上での罪を犯していないというだけでなくて、ヘブルの4章の15節ではこう書いてある。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。つまり肉体の上でも罪は犯していない。だからですね、イエス・キリストはこの世で生活をしていたときに霊の上でも肉体の上でも罪というものを持っていない人でした。 罪というもので死が人類に入ってきました。ということになるとですよ、サタンはイエス様に対して死を持ってくることができないということになるわけです。イエス様を殺すことができません。イエス様自身が十字架の上で死ぬこともできなくなる。もしもサタンが持ってくる死というものだけを受け入れようとしたらば、サタンの手先となっていたユダヤ人たちは、これは主に律法学者、祭司長、パリサイ派の人たちというものですけれども、イエスを殺すことができませんでした。イエスに死を持ってくることができなかった。けれどもイエス様が十字架で死ななかったらば、我々 人類の罪の贖いはないんです。死んだ後で血を流さなければいけない。さあそうなってくるとですよ、私たち人間の方から見たらば、イエスの肉体に死を持ってくるためには、そしてその死というものを通して何かを達成しようとするためには、我々の方から見たらばサタンの支配に入って罪というものを持っていなければいけないということになるわけです。罪というものがあるがゆえに我々は肉体が死ぬというところまで来るわけですから。ところがイエス様の肉体の上に罪、死を持ってくる目的で罪を犯させるためには、イエス様の霊の上で罪を犯すものとさせなければいけないんです。もしもですよ、サタンが持ってくる死を現実にしようとするのならば、霊の上で罪を犯すことでもって、これがサタンの支配に入るということです。そして神様との関係が切れるということです。その結果として肉体の上での死が来ます。この順序に気をつけておきましょう。霊の上で死ぬことでもって、神様との関係が切れることでもって、肉体の上での死が来るようになったわけなんです。まずこれをですね、最初もうちょっと復習の意味で証明だけしていきましょう。創世記の3章を開けていただきましょう。どんなふうに罪を犯したかということを言うのではなくて、創世記の3章の17節から、神様がアダムに向かってどういうことを言ったのかというところをちょっと読んでみたいと思います。またアダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの上に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザメを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を終え、ついにあなたは土に帰る。すなわちこれは死ぬということです。あなたはそこから捕らえたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。さて人はその妻の名をエバと呼んだ。それは彼女が全ての生きているものの母であったからである。神である主はアダムとその妻のために衣の皮の衣を作り、彼らに着せてくださった。神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きることのないように。そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して、命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルブミと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。つまり最初にアダムには霊の上での死が来ました。神様との関係が切れてしまった。だからエデンの園を追い出されました。それから930年後になって肉体の上での死が現実になっております。霊の上での死があった後でもって肉体の上での死が来るようになりました。もちろんそのアダムのおかげでもって、今の我々は霊の上での死がある、死がない関係なしに肉体の上での死が来るようになっちゃったんですけども、イエス様が私たち人類の代表として、身代わりとして神様に対しての罪を贖いをするためには、ほいと私たちがサタンの支配から自由になれる道を開くためには、十字架の上でもって霊の上で神様との関係が切れて霊の上で死ぬことが必要なんです。霊の上で死ぬことでもって肉体の上での死を現実することができます。ところがですよ、イエス・キリスト自身は霊の上でも肉体の上でも罪を持っておりません。サタンの支配に入ってないからです。だから別の方法でもって、アダムの子孫として生まれてきた私たちには、必然的にサタンが持ってくる死というものを、肉体の死を受け入れなければいけないんですけれども、 最後の敵であるサタンの死というものはまだ滅ぼされておりません。イエス・キリストの空中再臨によって滅ぼされるものになるんですけれども、別の方法でもってイエス・キリストは十字架の上で肉体の上での死を現実にしなければいけませんでした。サタンはイエスを殺すことができません。サタンの手先となって働いている人たちはイエスを殺すことができないんです。どうやったらいいのか、どういうふうにしてイエス様は十字架で死ぬことができるようになったのか。死ななければ我々人類の罪の贖いを代表者としてすることが不可能です。ヨハネの福音書の10章を開けてみましょう。ヨハネの10章のまず17節と18節を見てみましょう。イエス様自身がこういうふうにして十字架で死ぬんだと言っています。ヨハネの福音書10章の17節と言います。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。つまりサタンが持ってくる罪を我々が受け入れたがゆえに死ぬというのではなくて、イエス様が自分の方から自分の命を捨てた、で十字架で死んだということになります。さあそうなってくるとですね、十字架の上での死の目的は何なのかというのをもっと我々が知らなきゃいけなくなります。十字架の上でもってイエス様が死ぬことでもってどういうことを達成しようとしてたのか、大きく分けると4つに分けることができます。これ私の分け方です。一番最初にいきましょう。全部で4つあるんですけども、そのうちの一つは人類の罪の贖いのためです。神様によって作られ、神の家族に生まれ、神様を主としていなければいけないはずの人間が、その目的のために神様によって作られた人間が、アダムの罪以来サタンの家族に生まれ、サタンを主とした生活をしているという罪に対して、人間の代わりに神様に向かって謝罪をするためなんです。ですから人類の罪の贖いのためです。二つ目に言ってみましょう。アダムがサタンの支配に入ってしまうことによって、アダムが与えられていた地球の支配権はサタンのものとなってしまいました。そのためにサタンはこの世の神様と呼ばれるようになりました。これイエス様自身がヨハネの14章で呼んでいます。これエペソの2章によると空中の権威を持つ者と呼ばれています。その地球の支配権をサタンから取り戻すためにはイエス様が十字架で死んでサタンの本拠地まで行かなければいけない。これが二つ目の理由です。地上の支配権の回復というんですか、これは神学的な言葉です。別にこんな言葉ですね覚える必要ないんですけども、こういうふうな言葉でもって表すことができます。これ私の言葉です。宇宙を作った神様がアブラハムと成立した契約を、そしてモーゼによって立法化されたものを完成するために、イエス様が十字架で死んで血を流さなければいけない。その血を天に持っていかなければいけませんでした。この契約はイスラエルの人たちとの間の契約です。でそしてから新しい契約を発足させるために、異邦人と呼ばれていた人たちも神様との契約の恩恵に預かれるものとなるために、イエス様は十字架で死なざるを得なかったんです。でその血を持って天に行かなければいけませんでした。だから3つ目にイエス様がしたことは古い契約の満期です。 古い契約をここでもって終わりにしなければいけませんでした。そして新しい契約を出発させるための準備をイエス様が十字架の死を通してしてくれております。もう一ついきましょう。イエス・キリストを救い主と信じる者、これはイスラエルの連中であろうと、当時異邦人であったものであろうと、生まれ変わりをした者、救われた者が神の義となれるようにするためです。神は罪を知らないかと私たちの代わりに罪とされました。それはこの方によって私たちが神の義となるためです。その昔イスラエルの人たちは神様のしもべ、召使いと呼ばれておりました。それが神様の子供になるためです。異邦人と呼ばれていた人たちが神の家族のものとなり、神の義となることができる道を開くためには十字架で死ななければいけなかったわけです。だけどもその場で現実になったんじゃない、十字架の死から蘇ってからです。ですから神の義の資格を人間に生まれ変わりしたものを渡すために、準備をするために十字架で死んでおります、まあ、こういうような目的を達成するためにイエス・キリストは十字架で死にました、まあ、こういう言い方しましょう。十字架で死んでこういう目的を達成する道を開いたと言い直ししましょう。そのためにイエス様は捕まえられて裁判にかけられて最後に死ななければいけなかったんです。そしてですよ、罪あるものと判断されて処刑されなければいけませんでした。イエス様自身がこんなふうな予言をしております。これたった一箇所だけ言いましょう。マタイの福音書の20章を開けていただきますと、何箇所もあるんですけど、これ一箇所だけ引用します。マタイの20章の18節から読んでいきました。イエス様自身の口からこういうことを言いました。さあこれから私はエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、立法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そしてあざけり、鞭打ち、十字架につけるために異邦人に引き渡します。しかし人の子は3日目によみがえります。だからですね、イエス様自身は捕まえられて裁判にかけられなければいけない、そして罪があるという判決を受けなければいけない運命にあったわけです。イエス様自身がこれ知ってます。だけれどもですよ、これ横道になるけどぜひこれだけ覚えていただきましょう。イエスを十字架にかける時の裁判というものは当時の律法から見て、あるいは今の律法から見てもそうなんですけど、どれほど不当なものであったのか皆さんに理解をしてほしいんです。まあ、あまり細かい点の勉強するとですね、この今のこの勉強しようとするイエス・キリストの働きというのから離れてしまうから、それほどまで細かいところには入れないんですけれども、だけれどもどれほどまでに不当な裁判にかけられたのか、少なくとも8つはリストにできます。ということは裁判をするときに決められている規則があるんですけど、それを8つ違反した裁判にしちゃっています。これをですね、今ね、リストにしながら皆様に一つ一つ説明していきましょう。どれほどまでにこの裁判がインチキなものだったのか。まず最初、聖書でもってですね、マタイの福音書の26章を開けていただきましょう。マタイの福音書26章の47節からまず見ていただきましょう。これが不当な裁判にかけるときのまず一つです。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆祭司長、民の長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと合図を決めて、私がくじつけするのがその人だ、その人を捕まえるんだと言っておいた。 それで彼はすぐにイエスに近づき、先生お元気でと言って口づけした。イエスは彼に、友よ何のために来たのですかと言われた。その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえた。さあこれがどれふと不当なのか考えていきましょう。祭司長だの民の長老たちという人たちの仕事は何かといったらですね、イスラエルの連中の中でもって何か訴え事があるときにそれを審議し、法律的に法律と照らし合わせて正しいものを正しいとし、法律に違反したものを罪と定めるための審議をして判定を下すべき人たちです。ところがこの人たちが群衆を使って、しかも剣や棒を持った群衆を使ってイエス様を捕らえに来ております。言い方を変えますと、イエス様に対してその罪の内容を審議する前にすでに罪のあるものだと決め込んじゃって犯罪者扱いしているということになるわけです。これは一つです。二つ目に行きましょう。ヨハネの福音書の18章の12節を読んでみましょう。二つ目の違反はヨハネの福音書18章の12節です。そこで一帯の兵士と千人隊長、それにユダヤ人から送られた役人たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところに連れて行った。彼らがその年の大祭司カヤパの宗徒だったからである。さあここで考えてみましょう。イエスの罪を裁判にかけて、その上で罪があると判定をする前にイエスを縛って、犯罪者として大祭司カヤパのところに連れて行っています。今の日本の刑法でも、もしもこの容疑者が逃亡するって恐れがあったときには手錠をかけることが許されているけれども、逃亡しようとしていないものに犯罪者扱いに手錠をかけて連れていくということは許されておりません。あの当時だって許されておりません。なのに裁判にかける前に、まだ罪だという判定を下す前に、もうイエスも縛っちゃって犯罪者扱いをして大祭司のところに連れて行っている。これは二つ目です。3つ目の間違いに行きましょう。マタイの26章に戻っていきましょう。マタイの26章の今度はですね65節を見ていただきましょう。マタイの26章の65節を見ていただきましょう。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。神への冒涜だ。これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は今神を汚す言葉を聞いたのです。どう考えますか。彼らは答えて、彼は死刑に当たると言った。さあ考えてみます。大祭司というのは何なのか。裁判官のはずでしょ。正しいものを正しいとし、間違ったものを間違ったすると審議をしなければいけないのが大祭司の一つの役目です。なのにその審議をする前に、もうこれはもう罪があるもんだとイエス様の罪を決め込んじゃってる。これが三つ目です。四つ目の罪に行きましょう。間違いに行きましょう。同じマタイの26章の67節です。そうして彼らはイエスの顔に椿をかけ、拳で殴りつけ、また他の者たちはイエスを平手で打ってこう言った。当ててみろキリスト、あなたを打ったのは誰か。これがマルコの14章に行きますと、イエスの顔を隠して一晩中イエスを叩いたと書いてある。まだ裁判にもかけていないうちにこういう取り扱いをしております。実はですね、法律から言いますと、まだ容疑者である者が、犯罪者と決められていない者が群衆から不当な取り扱いを受けたときには、それを守る義務が裁判官の方にあります。なのにイエス様一晩中叩かしている。5つ目に行きましょう。5つ目はですね、ルカの福音書の23章で話が始まります。 ルカの23章の13節から読んでいってみましょう。ピラトは祭司長たちと指導者たちと民衆と呼び寄せてこう言った。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えている罪は別に何も見つかりません。ヘロデとても同じです。彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死刑に死罪に当たることは何一つしておりません。だから私は懲らしめた上で釈放をします。しかし彼らは声を揃えて叫んだ。この人を除け、バラバを釈放しろ。バラバとは都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入っていたものである。ピラトはイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけた。しかし彼らは叫び続けて、十字架だ、十字架につけると言った。しかしピラトは三度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。あの人には死に当たる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるよう大声で要求した。そしてついにその声が勝った。ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち暴動と人殺しの数で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡して好きなように刺した。総督ピラト自身はイエス様が何も罪を犯していないということを三度も群衆の前に言っております。なのに群衆の声に負けて総督たちの責任を果たしておりません。彼らの好きなようにさせるという。今度は6番目の間違いに行きましょう。あの当時はこれ日本と違います。立法学者祭司長たち、パリサイ派の人たち、それにですね、サンヘドリンと呼ばれている全機会、これは現在で言ったら陪審みたいなものです。これはマタイの26章の59節の脚注に書いてある。そのサンヘドリンというもの、これは全部がですね、タルムドと呼ばれる立法に基づいた裁判を行っていた時代です。タルムドの中にはこういう立法があります。全議会が一致して刑に同意する場合はその判決を無効とする。全員一致であの人が罪があると判決した者には、あるいは死刑に当たると判決した者は無効とする。一晩考えた上で、事態をよく考え直した上で再度審議を行わなければ、こういった刑を下さなければいけないという法律があるんです。どうしてか、陪審員が全員一致でもって刑に決めたということは全員が感情的になっている可能性があるからです。事実というものを全体的にしっかりと把握をしていないときに全員の意見が一致いたします。なぜかといったらですね、例えばこれだけの人数でもって何か一つことを決めようとする、必ずというほどその意見に別な意見が出てくるわけです。反対でなくても別な意見が出てくるはずなんですよ。例えばですよ、これから3億かけて教会建てようじゃないか、わーって言ってみんなやったんですよ。誰かが3億の金どこから出すか、3億の建物建てないと思うかと反論が出てくるはずなんですよ。もしも頭がクールになっていれば。それが出てこないでわーって建てようとしたら一晩頭を冷やして考えなきゃいけないっていうのは感情的に動いてるからです。あるいは間違った情報だけでもに基づいて動こうとしているからです。裁判となるとそのような別な意見が出てくるのが当然であって、そこで初めて妥当な判決が下せることになるわけです。いろんな事情を考えてみた、この反対意見も別な意見も審査したけれども、結局結論的にはこういかざるを得ない、だからこういう判決になるんだと、こういうところで初めて正しい判決になるわけなんです。これは日本と全然違います。日本じゃ何でもかんでも全員一致にしちゃう。だけれども向こうでは見解の相違がある方が、そしてそれでもってお互いにクールで審議をする方が正しい判決が、公正な判決が下せるものだという見方をしています。なのにですよ、総督ピラトはどういう判決を下したか。 マルコの14章を見ていただきましょう。マルコの14章の64節を見ていただきましょう。イエス様の言葉に対して、これは死罪に当たると大祭司が言った時に何言ったか。64節、あなた方は神を汚すこの言葉を聞いたのです、どう考えますか。すると彼らは全員でイエスには死刑に当たる罪があると決めた。タルブッドの教えから言ったら、一晩頭を冷やしてからもう一度審議のし直しをしなきゃいけない法律なんです。しております。これが6番目です。7番目に行きましょう。マタイの福音書の27章の26節に言っていただきましょう。マタイの27の26節です。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭で打ってから十字架につけるために引き渡した。ここで注意していただきたい点があるんです。新命記の25章に戻っていただきますと、新命記の25章の一節からは、神様がこういうことをちゃんと法律として立法として定めたものがあります。新命記の25章の一節から読んでいきます。人と人との間で争いがあり、彼らが裁判に出頭し、正しい方を正しいとし、悪い方を悪いとする判決が下されるとき、もしその悪い者が鞭打ちにすべきものなら、裁きつかさは彼を伏させ、自分の前でその罪に応じて数を数え、鞭打ちにしなければならない。40までは彼を鞭打ってよいが、それ以上はいけない。それ以上多く鞭打たれて、あなたの兄弟があなたの目の前で癒しめられないためである。ここで気をつけていただきたいのは、この2節でもって、その罪に応じて数を数えて鞭打ちにしなければいけない。つまりですよ、鞭で打たれることによって、その犯罪人の罪は支払われたものとみなさなければいけないと、ここで言ってるんですよ。ところが、このマタイの27章の26節は一体どういうことだったか。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、これまずインチキです。だけどその次、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡したと言ってます。鞭で打って罪の支払いを刺した後でもって、今度は十字架という罪の支払いを刺している。十字架につけるというのは、刑の処罰として、その犯罪者に死を持ってくるためのものです。鞭打ちというのは、罪の程度によって、肉体の痛みを通して処罰を与えるものです。鞭で打っておいてから、十字架につけるという処刑は、一度死刑にした人の肉体を何年も流暢に交流している、交流しているのと同じです。二重の処刑をしたことになります。まだあります。どれほど不当な裁判だったのか、八番目に行ってみましょう。裁判を開くためには、控訴する側だけで法廷を開いてはいけないんです。必ずその容疑者に対して弁護人をつけなければいけないんです。告訴されている人の弁護をする人が必要になります。ところが、誰もイエスを弁護する人を探さないままでもって法廷を開いております。イエスを夜捕まえに来ている。で、すぐに祭司長、民の長老たちは大祭司カヤパのところにイエスを縛って罪ある者として連れて行った。カヤパは罪ある者と決めてしまって、聖徒の裁判をしないで罪あるものと決めてしまって、群衆を通して一晩中イエスを叩かしております。で、翌朝早く イエスを総督ピラトのところに連れてきました。ピラトはイエスを弁護する人を見つける努力をしないで、群衆を恐れてイエスをお前たちの好きなようにしろという判決を下して群衆に引き渡しちゃってる。こうしてイエスを鞭打ちにしてます。その後で茨の冠をかぶせて十字架につけてる。こういう不当な裁判によってイエスは十字架で死んだということを覚えておいてほしいんです。ところがこの一連の動きの間、イエス様自身は一言も弁明をしておりません。十二軍団の天使たちが使えるというのに、これ1軍団6千人ですから合計7万2千の天使が使えるというのに、それを使っていないんです。自分が助かるように何の動きもイエス様は取っておりませんでした。どうしてか。イエス様には何か達成しなければいけないものがあったからなんです。一言でも言葉を出すことによって達成しようとしている目的が壊れてしまうから何も言わなかったんです。不当な裁判に対しても、このふうに8つの間違いをしているものに対してもイエス様は抗議をしていないんです。イエス様は何を達成しようとしていたのか。ここで先ほどの4つ並べた問題が出てくるわけです。一番最初、人類の罪の贖いのためです。サタンの支配から離れて神様との関係を正しいものに成立させるために、つまり霊的に死の状態から永遠の命を得る状態に移るために、もしも私たち人間一人一人がおのおのサタンの家族に生活している罪に対しての支払いをするとしたらば、私たちは死ななければいけないものになります。罪から来る報酬は死です。そうしたらばこの世での生活を送ることができなくなります。だからイエス・キリストが私たちの身代わりとなって私たちの代表者として罪の支払いをしなければいけなかったんです。ヨハネの福音書の3章の16節を見ていただきましょう。ヨハネの3章の16節を見ていただきましょう。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。言い直しをいたしますと、イエスが来たのは、こうして十字架で死ぬ理由は、人が死ぬことなしに霊の上で神様との関係は成立しないままでいることなしに永遠の命を得ることができるようにするためです。ヘブルの9章でこれがもっとはっきりと説明されております。ヘブルの9章の23節を読むとこうまで書いてあります。ですから天にあるものにかたどったものはこれらのものによって清められる必要がありました。しかし天にあるもの自体はこれよりもさらに優れた生贄で清められなければなりません。キリストは本物の模型に過ぎない、手で作った聖所に入られたのではなく天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださるのです。それも年ごとに自分の血でない血を携えた聖所に入る大祭司とは違って、キリストはご自分を幾度も捧げるようなことはなさいません。もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが決まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。人の罪を取り除くためにイエスは十字架で死んだんだと書いてあります。これを十字架で達成いたしました。人類の罪というもの、これは多くの教会関係ではですね、原罪と呼んでおります。
こういう言葉は実は聖書にないんですけども、ここをどっか誰かですね、神学的にこういう言葉を編み出した。これは取り除かれております。だから今の世では、新しい契約の時代では、人というものは、人類は誰であっても神様に対して罪を持っていないんです。イエス様が十字架で取り除いております。人類全体の罪というものは、サタンの支配の下でサタンの指示の通りに動いていたという神様に対する罪、これは現在と呼ぶんですけども、というものは十字架で取り除かれております。だからクリスチャンでない人に向かって、あるいは生まれ変わりをしていない人に向かって、あなたは罪人です、私は清いんです、などという呼び方をしてはいけないんです。生まれ変わりをしていない人、まだ罪として裁かれなければいけない人が裁かれる罪の基盤は何なのか、ただ一つです。ヨハネの福音書の16章でイエス様自身が教えております。ヨハネの16章を出てみましょう。ヨハネの16章の一節から読んでみましょう。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことのないためです。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。事実、あなた方を殺す者が皆そうすることで自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ます。彼らがこういうことを行うのは、父をも私をも知らないからです。しかし私がこれらのことをあなた方に話したのは、その時が来れば私がそれについて話したことをあなたが思い出すためです。私が初めからこれらのことをあなた方に話さなかったのは、あなた方が私があなた方と一緒にいたからです。しかし今私は私を使わした方のもとに行こうとしています。つまり天に行こうということです。しかしあなた方のうちには一人としてどこに行くのですかと尋ねるものがありません。かえって私がこれらのことをあなた方に話したために、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。この助け主は聖霊です。この方が来ると罪について、義について、裁きについて、要はその誤りを認めさせます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。また義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。私が去っていく、十字架で死ぬ、そして天に昇っていく、そしてこの世に誤りを認めさせる。この世というのはイエス様を救い主で受け入れていない人たちです。これで9節。罪について、ただ一つの罪、裁きの基盤となるものは、ゲヘナに行かなければいけなくなる基盤となるものは、彼らが私を信じないということです。神様が人を裁く基盤はただ一つ。天国で生活できるか、地獄でサタンと一緒にゲヘナに入るか、私の子イエスをどうしたか、イエスはどういう関係にあるのかという基盤だけで裁かれます。イエスを救い主と認めた人は天国に行ける。救い主と認めていなければ、サタンの束縛から自由にしてくれる方だと、それを受け入れたというのでなかったらばゲヘナに入ります。ということはですよ、生まれ変わりをしていない人、イエスを救い主と認め受け入れていない人のことを罪人と呼んではいけないということになる。はっきり言います。あなた自身だってつい前までは罪かと罪の中で死んでいたもんでしょ。うちを作った神様と関係を持っていなかったんですよ。以前はそういう人たちと少しも変わりがなかった人たちだったんです。だったらば、あなたが自分の努力で、あなたの行いで神様に対する罪の贖いをしたか、罪のないものとなったのかではあります。全部イエス・キリストの働きによるんです。イエス・キリストが道を開いてくれました。イエス・キリストが門の扉を開いてくれた。これは狭い門です。 あなたがしたことはその狭い門をただ通ったというだけのことなんです。生まれ変わりをしていない人はまだその門があるというのを知らないかもしれない、あるいは門があってもただ通らないと言っているだけのことなんです。あなたと同じように神の家族に入るときの資格は持っています。ただそのまだ門を通っていないからというだけでもって、その人たちは私たちと別な社会にいるだけです。だからですね、本当にイエス様は人類の罪の贖いをしたか、この現在と言われているものを本当に取り除いているか、イエス様はクリスチャンでない人の罪も十字架で取り除いているかというのが質問になります。聖書で証明いたしましょう。ヨハネ第1の手紙の2章を開けていきます。ヨハネ第1の手紙の2章の1節から読んでいってみましょう。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。どうやって罪を犯さなくなるのか。9節で、もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は信じて正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私を清めてくださる。だから自分の罪を犯したら罪を言い表さえすればその罪がなくなる、罪を犯さないようになる。もし誰かが罪を犯したなら私たちの道の見舞いで弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。そこまでいい。2節、この方こそ私たちの罪のための、クリスチャンとなった者の罪のための、ところがその後、私たちの罪だけでなく全世界の罪のためのなだめの供え物なのですと言っている。つまりクリスチャンとなった者がなった後で犯した罪であろうと、クリスチャンになっていない人たちが犯している罪であろうと、全世界全部の人たちの罪のためにイエス様がなだめの供え物になったと言ってるんです。だからこのような人たちだって人類誰であろうとも原罪と呼ばれているもの、アダムの時代からサタンの試合に入ってきていたいかいうの罪というもの、神様に対しての罪というものは全部きれいになっております。ただ問題はその門を通るか通らないか、その事実を受け入れるか受け入れないかだけの違いです。まだあります。コリント第2の手紙の5章の20節見ていきましょう。コリント第2の手紙の5章の21節見ていきましょう。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。神様がイエス・キリストを罪とした。私たちの方で神様に頼んだから神様がイエス・キリストを身代わりに罪としたのではありません。私たちの方でイエス様に向かって私たちのために十字架で罪の償いをしてくださいと頼んだからイエス様が十字架で死んだのではないんです。神様の方で一方的にしているものなんです。救いの手を伸ばすために。これが神様の愛、神様の恵みです。さあそこでですね、考えてみましょう。だったらば宇宙を作った神様が、そしてイエス・キリストが一方的に私たちにしているんだったらば、私たちの方でそれに対して責任がないか、無視しちゃっていいか。神様から一方的に注がれている愛だけに、恵みだけに、あなたは慎重にどちらを選ぶのか、愛に反応し恵みを受けるのか、それともその愛を拒否するのか、決めなければいけないんです。どちらを選ぶにしても、つまり神様の愛、恵みに反応して受け入れるにしても、それは拒否するにしても、どちらを選ぶにしても、その責任はあなたが取らないといけないものになります。なんでか、なんで責任を取らないといけないか。今一度このコリント第2の5章の21節見ていただきましょう。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方であって神の義となるためです。私が言いたいのは、私たちの 代わりにという言葉なんです。イエス・キリストがあなたの身代わりだからなんですよ。もう一ついきましょう。ペテロ第1の3章の18節を見ていきましょう。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。まだありますよ。先ほどコリント第2の手紙の5章に今一度戻っていただきましょう。どういう理由で私たちが責任があるのか、どっちを選ばなきゃいけないのか。コリント第2の5章の今度は14節を見ていただきましょう。というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。一人の人、イエスが全ての人のために死んだ。イエス様が代表者です。こうしてロマ書の5章ではここまで言っております。ロマ書の5章、先ほど読んだところですけれども17節から読んでいきましょう。もし一人の人の違反により、一人によって死が支配するようになったとすれば、これアダムのことですよ、なおさらのこと、恵みと義の賜物と豊かに受けている人々は一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのです。こういうわけで、ちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一つの義に行為によって全ての人が義と認められ、命を与えられるのです。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義の人とされるのです。イエス・キリストは私たちの代表として、身代わりとして十字架で私たちの罪の贖いをしております。代表だから、私たちの身代わりだから、代表されている私たちはイエス様に対して、代表しているものに対して責任があるんです。だから最後の裁きの時に、宇宙を作った神様が裁く基盤となるものは、私の子イエスをあなたはどうしたか、イエスの働きを受け入れたか、あなたの代表、あなたの身代わりとして十字架にかかったということに対してあなたはどういう反応を示したかということが裁きの基盤となるんです。そして天で神様イエス・キリストと一緒に生活できるようになるのか、永遠という期間、あるいはゲヘナでサタンやその手下どもと一緒の生活をするようになるのか、永遠という期間という区別をつける基準となるんです。ここでもってですね、イエス様が人類の罪の贖いをしたという点に今一度戻ってみましょう。20世紀の終わりになって21世紀に入ろうとするときに生きている私たちは、十字架でのイエスの死というものとどういう関係があるのか、年代的にほとんど2000年も前に起こっていることでしょ。イエス様が十字架で人類のために死んだ、結構です。2000年も経っちゃってる。直接関係がないと見るべきなのか、私たちと直接関係があるもの、2000年後になってもまだ直接関係があるものと見なければいけないのかというのがここで質問になります。そんな年代が経っていてもまだ私たちにその責任があるのか、関係があるのか、それとももう昔々の出来事として忘れていいのか。ガラテヤ書の2章の20節を見ていただきます。実はこれ公約ではですね、2章の19節からなんですが、ガラテヤ書の2章の20節はこういうことが教えられております。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。さあ、ところがこれを書いたポーロ自身は、イエス様が十字架で死んだ時にはまだ年が若かった。イエス様と一緒に十字架で死んでるわけじゃありません。なのにポールがこういうことを書いてる。 全人類がイエスと共に十字架につき、十字架の死を味わっていると書いております。そしてですね、罪の報酬をイエスと一緒に支払ったと言っている。で、最後に何を言っているか。ポールは自分のことを言っているけどもですね、このガラティアの町にいるクリスチャンたちにも言っている、私たちにも言っている。あなた自身は認識していないかもしれないけれども、あなた自身はイエスと一緒に十字架についた、こうしてあなたの罪の支払いをしていると実は言っているんですよ。クリスチャンでない人も、生まれ変わりをしていない人も、あなたと同じようにイエスと一緒に十字架につき、イエスと一緒に十字架で苦しみ、おいてイエスと一緒に十字架で死んでいるんです。どうしてそんなことを言えるのか。実はですね、このガラテヤ書の2章の20節でのこの言葉は、今一度読み直しますと、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きているというところの言葉は、ギリシャ語の文法から言いますと、完全過去形という文法が使われています。日本ではこの文法に該当するものはありません。どういうのかといったら、過去のある一つの時点において一つのことが行われた、そのこと自体はその時点で完了している、終わっちゃっているけれども、その結果はその時点以来ずっと今でも続いている。これが完全過去形という一つのギリシャ語での文法の形なんです。私はキリストと共に十字架につけられた、現実とは思えない、特に2000年も後になってそんなことありっこないじゃないかと言われるかもしれない。じゃあいつ私は十字架についたのか、救われていない人はどうやってイエスと一緒に十字架につけるのか、あなたがイエスを救い主と受け入れ生まれ変わりをした時点でキリストと共に十字架についたということは現実になるんです。だからイエス様が人類の罪の贖いをしてくれるために十字架で死んだ、あなたもその生まれ変わりをした時点で十字架でイエス様と一緒に死んで罪の贖いをしているんです。イエス様の働きを軽く見ろと言うんじゃないんですよ。私が言いたいのは、だからどんなことがあろうとも、どんなにサタンが攻撃をしてこようとも、私の罪は完全に贖われている。なぜなら私自身がイエス様と一緒に十字架でもって支払いをしているからと、確証を持ってサタンに立ち向かなきゃいけないんです。イエス様は我々の代表者です。我々がやるべきことをイエス様が代わりにやってくれているだけなんですよ。まだあとですね、あと3つイエス様が十字架で達成してくれたものがあります。だけどもそれを今からやろうとすると時間がないから、これだけでやめておこうと思うんですけども、こういうことをですね、私たちがしっかりと認識しているのかいないのかでもって、クリスチャンの毎日の生活が、特にサタンからが持ってくる攻撃というものに対しての対処の方法が全部変わってまいります。だからイエス・キリストの働きというのをしっかり認識する必要があるわけなんですよ。どうぞこの点ですね、ひょっとしたら皆さんの中では突拍子もないなんか考えのように思われるかもしれない。私が一緒に十字架で死んだ、生まれ変わりした時に全部それを事実として受け入れられてる、難しいように思われるかもしれないけれども、何度か今日のところ復習をしていただきましょう。掴んでいただきたい。もしも来週またこれについての説明をする必要があるんだったら説明いたします。だけどもこれしっかり認識していただきたい。あなたが生まれ変わりをした時点でもって、2000年前にイエス様が起こったことかもしれないけど、その結果をあなたが受け取ってるんですよ。2000年前に遡ってあなたはイエス様と一緒に十字架で死んだことになるんです。なぜか、イエス様あなたの代表者だからです。あなたは神様に対してどんな罪も持っておりません。あなたの隣に座っているクリスチャンでない人も罪を持ってない。ただ最後に残る罪は、じゃあそのイエス様はどうしているのかというだけです。 あなたが何年か前のあなたと同じ姿をその隣とかしているだけなんです。どうぞこれをですねしっかり認識していきましょう。でそういうふうにその人を取り扱っていただくわけで、ね、5秒後になったらその人生まれ変わりするかもしれない。そしたらあなたと同じになるんですよ。そういう取り扱いをしないといけなくなります。お祈りいたしましょう。天のお父様、どうぞ私たち一人一人があなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にするというあなたの御言葉をしっかりと理解できるものであるよ。イエス様が十字架でもってどういうことを達成してくださったのか、これから先いろいろと勉強していくものを一つ一つしっかりと理解していけるものになるよ。知識として十分に取り入れるものとなるよ。そして毎日の生活において使えるものとなるよ。あなたが私たち一人一人導いてくださいますように、こういうふうにして勉強していって、その真理をしっかりとつかめることを心から感謝をする。同時にその真理に基づいて、どんなサタンからの妨害があろうとも、惑わしがあろうとも、絶対にその惑わしに乗らないよう、妨害に邪魔されることのないような生活が送れるよう、正しいものを正しいとできる知識を持つことができるよう、これから先もあなたが私たち一人一人導いてくださいますように。ここまで勉強できたことを感謝すると同時に、これからもなおその真理についてあなたからの御言葉を通して学び、その真理に基づいた生活が送れるよう、いつも圧倒的勝利者としての生活となるものになるよう、あなたが導いてくださるようイエスの前でお願いいたします。ここまでの勉強を感謝すると同時に、さらにあなたが導いてくださることもありがたく感謝いたします。今日の講座を取りにあたり、この感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。